今日は創世記の27章1節から10節までです。創世記の27章1節から10節。イサクは年を取り、視力が衰えてよく見えなくなった時、長男のエサウを呼び寄せて彼に、息子よと言った。すると彼は、はい、ここにいますと答えた。イサクは言った。見なさい、私は年老いていつ死ぬかわからない。だから今、お前の道具の矢筒と弓を取って野に出て行き、私のために獲物を仕留めてきてくれないか。そして私の好きなおいしい料理を作り、ここに持ってきて私に食べさせておくれ。私が死ぬ前に私自身がお前を祝福できるために。リベカはイサクがその子エサウに話しているのを聞いていた。それでエサウが獲物を仕留めてくるために野に出かけた時、リベカはその子ヤコブにこう言った。今私は父上があなたの兄エサウにこう言っておられるのを聞きました。獲物を取ってきて私においしい料理を作り、私に食べさせてくれ。私が死ぬ前に主の前でお前を祝福したいのだ。それで今我が子よ、私があなたに命じることをよく聞きなさい。さあ群れのところに行って、そこから最上の子ヤギ2頭を私のところに取っておいで。私はそれで父上の好きなおいしい料理を作りましょう。あなたが父上のところに持って行けば、召し上がって死なれる前にあなたを祝福してくださるでしょう。以上のところからですけども、イサクはですね、もうこの時年を取って視力が衰えてよく見えなくなっていたとあります。イサクがヤコブとエサウの双子を産んだ時は60歳の時でしたね。イサクが結婚したのは40歳で、それから20年間子がなかなか与えられないの で祈った。そしたら与えられた。でその時が60歳で、エサウが40歳になって、ヘテ人の2人の女たちをめとって、でそれが、彼らにとってイサクとリベカにとって悩みの種となったというところが、昨日のところでしたけれども、その時、エサウ40歳ということは、エサウがこのヘテ人の娘2人をめとった時、イサクは100歳ですね。で100歳、少なくともイサクはこの時100歳以上だったわけです。イサクはそのうち、100歳の時以上に180歳までイサクは生きましたので、この時いつ死ぬかわからないと言ってるんですけども、でもイサクは、そのうちずっとまだまだ生きるわけです。ですから視力が衰えた状態で、イサクはその老後の生活を、ずっとしていたわけですね。目が悪い、これはですね、目が悪い方が信仰生活にとっては良いことが大いにあります。イサクはこの時目が悪かった。そして目が悪かったからこそ、神様の御心をいろいろと成し遂げることができるようになります。イエス様がですね、ヨハネの福音書のどこかで、生まれつき盲目の人を癒した時、その盲目の人についていろいろな論議が周りの人たちに起きました。 イエス様がその盲目の人を癒して、で本当にこの人は生まれつき盲目だったのかと、まあ、いろいろな論議が起こったんですけども、その論議の最終的にですね、パリサイ派の人たちが、私たちも、目が見え盲目であった方が良かったのですかと、イエス様はその時に答えるのは、それ9章ですね、ヨハネの9章、ヨハネ9章41節、イエス様はこういうふうに言っています。もしあなた方が盲目であったなら、あなた方に罪はなかったでしょう。しかしあなた方は今、私たちは目が見えると言っています。あなた方の罪は残るのです。ここは何も物理的に目が見える見えないという話ではなく、まあ、霊的に目が見えると、もしパリサイ派の人たちが言うのであれば、あなた方の罪は残る。で、霊的にも、自分が見えないということであることを自覚して、そして本当に、目が真に霊的に目が開けている人により頼もうとするのであれば、罪は残らないということを言ってるんですが、私たちもですね、自分で目が見えて、よく見えて、そして自分の視力に頼り、頼っていくところにいろいろな罪を犯します。実際に創世記の学びにおいても、ロトは、ね、自分の目に見えるところに頼って行ってしまったがゆえに過ちをいろいろと犯してしまいました。またエヴァも自分の目の欲に従って、その善悪の木の実を取ってしまった。それが彼女にとって、また人類全体に対して罪を導入することになってしまった。人が自分の目に従って歩むとき、罪を犯します。でイサクはですね、このとき目が見えなかった。でそれでイサク自身は、その目が見えないことによって、エサウではなくヤコブに祝福を与えることになります。もともとですね、神様の約束は、エサウではなくヤコブの方が、栄えるというものでした。それはもう生まれる前から与えられているものでした。ですから、イサクはもうその生まれる前から、彼らが生まれる前にそれを聞いていたからには、後に生まれてきた方を栄えさせるべきだったんですけども、しかしイサクはそういうふうにせず、自分の気に入った方、エサウの方を、栄えさせようとしてしまっていたわけですね。26章の34、35節では、エサウはなんとヘテ人の娘をめとって、でそしてこのアブラハム、イサク、ヤコブの血のこの栄えある栄光の家系にヘテ人の娘をめとったエサウの方を子孫、直系の子孫として選んでしまうわけですね、イサクは。これは明らかに神様の御心よりも、イサクはこの時自分の願うことを実行しようとしたわけです。でそこに神様の介入、直接の介入が、入るわけです。イサクはこの時長男のエサウを呼び寄せて、それで、まあ、自分は年を老いていていつ死ぬかわからない、だから今のうちに、自分はエサウをお前を祝福したいと、いうことで、そして料理を取ってこさせるんですね。でそれで、エサウは料理を取るために野に出ていきました。リベカはそれを聞いておりました。リベカはきっと大変なことになると思ったでしょう。このままではあのエサウのがめとったヘテ人とこのアブラハムの間に生まれた子、この混血の異邦人の女との信仰も何もない女との間に生まれる子が 系の子孫になってしまうと、まあ、憂えたことでしょう。そしてまたリベカが生まれ、ヤコブたちが生まれる前に主から与えられているその言葉がこのままでは成就しないと思ったことでしょう。リベカは非常に機転が利く、また行動力が優れた女性です。ですから、まあ、彼女は機転を利かせてですね、すぐに行動します。リベカはヤコブを呼び寄せて、まあ、今父上がこれこれのことをエサウに話しているのを聞きました。獲物を取ってきて、でそれで美味しい料理を作るようにということだったので、ですから、まあ、急いで自分がその食事を支度しますから、であなたは兄になり代わってその祝福を、受け取りなさいということを指示します。まあ、多くの場合ですね、まあ、私もここを初めて読んだ時などは、まあ、なんでこういうことが起こるんだろうということを思いましたけども、でも本当に創世記の学びをずっと学んできてですね、まあ、やはり彼女の方が正しい判断をしたんだなと思います。まあ、というのは彼女、エサウとヘテ人の娘の間に、生まれた子が自分の子になる直系の子供にならせるわけにはいかないということ、これは神様の御心に沿ったものですね。また生まれる以前からの神様のその指示に、まあ、彼女は従ったわけです。で、まあ、次のところに行く前にですね、この時一体、ヤコブはいくつぐらいだったのかというのを、まあ、ちょっとその、今のうち見ておきたいと思うんですけれども、この時ですね、ヤコブはいくつぐらいだったか、まあ、大体、まあ、結構ですね年をいっていたと思われます。創世記の、まあ、47章の方を見ますと、まあ、この時ですねヤコブがちょうどヨセフのところに再会しに行く場面なんですが、創世記47章はで、この時ヤコブがヨセフに対面した時、エジプトのパロにあなたの年はいくつかと聞かれるんです。その時ヤコブは、創世記の47章9節ですね、ヤコブはパロに答えます。私のたどった年月は130年です。私の弱いの年月はわずかで不幸せで、私の先祖のたどった弱いの年月には及びません。この時がですね、ちょうど、エジプト、まあ、全世界に凶作が始まった2年目の年です。ヨセフがエジプトの地で、まあ、パロの第2の地位を得た、その時はヨセフが30歳でした。で、この時はもう最初の豊作の7年が終わって凶作の2年目が始まった時に、ヨセフはこのヤコブをエジプトに呼び寄せました。ですから凶作の7年プラス豊作の7年プラス凶作の2年目で、この時ヨセフは39歳だったはずです。で、逆算すれば、この時ヨセフが39歳で、ヤコブが130歳ということは、ヤコブがヨセフを産んだ時は91歳の時ですね。で、ヤコブがヨセフを産んだ時は91歳で、ヤコブはその時何をして、91歳の時何していたかというと、あのパダンアラムのちょうど、ラバンの下で、まあ、下積み生活をしていた頃ですね。で、下積み生活は、まあ、20年続いたわけですけども、で、このヨセフが 大体11番目の弟ですかね。ということは、まあ、大体その20年目の終わりの方に近づいていた時に、ヤコブがヨセフを産んだということですので、ですから最低でも最も、一番年を取っている状態だったとしても、ヤコブがこのパダンアラムに到着したのは71歳くらいの時、まあ、20年前を計算してということで、71歳くらいの時にヤコブはパダンアラムのそのラバンのところに着いたわけです。ということは、まあ、一番若くて71歳の時にパダンアラムにこのヤコブが行ったということは、その時はヤコブはもう、イサクはですね、年の差が60歳ですので、この時、まあ、イサクは大体130歳ぐらいの時だったのではないかと思われます。とにかくかなりの高齢の時ですね。ですからもうこのヤコブとエサウが、このような騙し合いをしたのはもうすでに70歳ぐらい、ヤコブが70歳ぐらいの時ですから、ヤコブは本当にずっと年を取ってから、このような、まあ、兄と弟の騙し合いをしたりとか、また、それで、パダンアラムに逃げていて、でその後ですね、まあ、神さんに呼び寄せられて、まあ、神の御使いとこのヤコブは格闘して、まあ、その時もう 90歳ぐらいのおじいちゃんの時ですね。とにかくそれを考えると、いかにヤコブという人間が、まあ、勢力が有り余って力強くて、で、その、まあ、結局このヤコブはあまりにも強いので神の御使いによって腿を打たれて、そしてまあビッグを引くようになるんですけども、まあ、その時まに至るまで、まあ、いかにこのヤコブという人が、まあ、自分の力テレンテクダでやっていく人間であったかということが分かります。まあ、それに引き換えイサクはずっともう目が悪くなって、そしてずっと神様のただ祝福により頼んで生きていい言っていたということを昨日、まあ、見ましたけれども、とにかく結局自分の人間の目の力や自分の足腰の力、それによって生きていくことはただ神様に対して敵対すること、神様の御心にそぐわないことしかなさないというのを知ります。そしてまたヤコブのその生涯においても本当に足腰の力、自分の赴くまま、それによって行くところでは、まあ、その肉的な力以上のこともできないし、神様の御心にそぐったこともできない。ですからただ打ち砕かれていくしか神様の御旨を果たすことはできなくなるわけです。このヨハネの福音書の終わりの方でもイエス様は最終的にヨハネの子シモンに、あなたは若い時は、ちょっと21章ですね、21章の18節、誠に誠にあなたに告げます、あなたは若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました。しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし、他の人があなたに帯をさせて、あなたの行きたくないところに連れて行きます。これはペテロがどのような死に方をして神の栄光を表すかを示して言われたことであった。こうお話になってからペテロに言われた。私に従いなさい。アメン。まあ、人間は何かとですね、自分の足で自分の目で、自分の胃の赴くままのところへと見て、そして足を使ってそこに行きたがるんですけども、しかしですね、その時である神様の御用のためにお役に立てることは、ないです。しかし、年を取ってですね、信仰が成熟してくると、 他の人が帯をさせて、そして、自分の心の赴くままではなく、むしろ行きたくないところ、しかし、精霊が導くところ、御心の場所へと精霊が帯をして導いていってくださる。そうするとですね、主のお役に立てるようになります。ペテロはそうでした。またヤコブも本当に御使いに腿を打たれて、そして自分の力が砕かれた時、本当に彼は御心に沿った歩みをすることができるようになり、でエジプトの地でその息子たち孫たちに祝福して、また彼らに見取られて、杖に寄りかかって彼は最後主を礼拝してから、その先祖の列に加えられる、そのようなことになります。それは誠に美しい場面です。それまで祝福をつかみ取って、兄の権威もつかみ取って、そうして生きてきた彼の生涯の最後は、今度は杖をつかんで、そのように神様を礼拝するようになります。ヤコブはこの生涯の後、見つかりと格闘する場面に入りますけれども、彼は見つかりをつかんで、そして祝福を勝ち取りました。最終的に見つかりはですね、このヤコブの腿をつがいを打って、そしてヤコブをもうびっこ引かせるだけにするんですけど、もはやヤコブはその時見つかりも、戦うどころか、もう見つかりをつかんで離さないことしかできなかったんですね。そのように杖に寄りかかれない時、神の使いにしか寄りかかれなくなる時、その時その人は幸いです。その時は新しい名が与えられるんです。ヤコブという人を押しのける者、掴む者、かかと、そうした名前が消え失せて、イスラエルという神に祝福された者、その名前が与えられるようになります。私たちはですね、そうであるからにはもう自分の力で生きることをすぐにやめて、神様に寄りかかって生きる生き方の方がはるかに楽で、また、もう自分の痛みがいかに少ない生き方をできるということを私たちは知るべきです。自分の力で立とう、自分の目の赴くままに生きよう、そういうふうに生きるとますます腿が打たれたり目が見えなくされたりします。私たちは主が使わされる場所、主の御心の方へと導かれる生き方、また自分の目に頼ることをやめて、主の導かれる導きに、ただ主が与えてくださる祝福のうちに生かされる生き方をすることの方が、そちらの方が、まあ、楽な生き方であり、祝福の生き方であり、主の御心の生き方となります。どうか皆さんは、速やかに自分の思い、自分の願いで生きるという生き方をやめて、ただ、イエス・キリストに寄りかかり、イエス・キリストの十字架につけられて、そしてその十字架において新しい命を息吹られて、そして主の御心のままに歩む皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、イサクは目が見えなくされて、そして主の御心を行うようになりました。といってもイサクのその自分の肉の思い、イサクが好きだというその思いを捨てきれずにいたがために、イサクはこのエサウを祝福しようとしてしまいました。しかしそこを主よ、あなたが取り扱ってくださいました。またヤコブも自分の足で、自分の目で、自分のやりくりで騙し合い、そのような生活をしていく、そういう生活が改められて、腿が打たれて、そしてただ 神の御恵みに寄りすがり、自分の足に頼らず、ただ主が導いてくださる知恵と、ただ引きずり回されるままに主の御心の方向へと導かれていくようになりました。そしてその生涯の最後は、常に寄りかかって主を礼拝し、子孫たちを祝福して、その生涯の幕を閉じるという、とても尊厳に満ちた生涯を遂げることができるようになりました。私たちは本当にすぐにでも自分を下ろし、自分を捨て、自分の十字架に寄りかかって生きる生き方をすることができますように。その生き方こそが誠の祝福に満ちた生き方であるからです。自分を捨て、自分の十字架を追い、その上でイエス・キリストへとついていく私たちでありますように。どうかこの新しい一日、またこれからのその生涯を祝福してください。ただ十字架に寄りすがって歩む私たちでありますように。主よ、今風邪で喉がやられている生徒が、幾名かおります。この弱さのうちに、主よ、あなたの御業を期待しつつ生かしてください。私たちの弱さのうちに、あなたの力の素晴らしさは完全に全うされるからです。私たちは自分の弱さを誇ります。主よ、あなたの御業がこの弱さのうちに豊かに働いてください。今日のゴスペルを祝福してください。河合さんも喉の調子が、弱いままですけれども、しかしそこは主よ、あなたが力を働かせてくださる、そのあなたの御業に頼ります。イエスよ、どうぞあなたが働いてください。そしてその場をあなたが祝福し、あなたの栄光が豊かにあふれる、そのゴスペルの時間となりますように。一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。